第4章いきますね。第4章、今度はサービスの話になります。実は多分ね、今までで一番大事になったのが第3章、今までやってきたところで、第4章のサービスの話は案外軽いタッチだと思います。じゃあ行きましょうね。今日やるのはまあ一つぐらいだと思いますけれども、サービスプロバイダーという話です。で、まず240ページを見ると、カスタムケア業務とは何か、具体的にはどんな処理を行うのか理解しましょうと、またサービスプロバイダーのサービスの種類、その概要を理解しましょうと。カスタムケア業務、は顧客、つまりカスタマーに対する各種業務の総称であると。各業務ではどのようなことを行うのかを整理して理解する必要があります。ISP、まあインターネットサービスプロバイダーの中には、性能報告に対する付加価値として、通信品質である一定の基準以下の場合は料金を割り引く SLA を展開していますとか、本格的にインターネットが利用している現在では、企業向けの数多くのサービスを提供するサービスプロバイダーが存在します。多くのサービスは英字3文字で表現されることも多く、出題も、説明の内容を表す3文字、英字を問うものがほとんどですということだそうです。で、具体的に見ていきましょうということで、244ページ、3文字いっぱい出てますね。ASP、MSP、SSP。まず ISP という、なんとか SP ってやつね。なんとかサービスプロバイダーです。ほにゃほにゃほにゃサービスプロバイダーってのが PKSP ですよね。その中で ISP っていうのはインターネットの入り口を提供するプロバイダーね。インターネットサービスプロバイダー。で、それ以外になんとか SP っていうのは ASP、アプリケーションサービスプロバイダー。これはサーバー上のアプリケーションソフトをユーザーがインターネット経由で利用するサービスです。ASP のサーバー上にアプリケーションを用意しておきます。そうしておいて、ユーザーはインターネットを経由して、この ASP のサーバーにあるアプリケーションも利用するというようなものです。で、既存のパッケージソフト、業務システムとして加工したものを提供すると書いてあります。それから MSP、これはマネージメントサービスプロバイダーということで、ネットワークやデータセンターなどコンピュータ設備の運用や保守代行をするサービスです。ではマネージメント、管理をしてくれるサービスプロバイダーということです。それから SSP、これはストレッジサービスプロバイダーということで、ストレッジっていうのはデータを保存する領域のことですので、インターネットに接続されたファイルサーバーを提供するサービスです。ではこの SSP の会社にファイルサーバーが大きいのがあって、そこに自分のデータを保管しておくということです。なんかよそのとこに保管するのは怖いような気もするかもしれませんが、SSP はちゃんとバックアップとかね、そういうのをきちっと取ってくれるんで、自分のところのね、会社で、ええ加減な管理をしていてね、で、データが飛んじゃったなんていうことよりは、SSP に頼んでやった方が安全だってことがあり得るわけですね。で、最近では PKSP が提供したものと同じサービスを提供したり、複数の PKSP の窓口となり、ワンストップサービスを提供する ISP も登場しています。ワンストップサービスっていうのは、一度手続きで必要とする関連する作業を全て完了できるサービス。まあ、いろんなものをまとめてやってくれるっていうことですね。はい、それからカスタムケア業務。まあ、この PKSP っていうのは結局お客さんの、カスタマーのケアをするわけですね。だからカスタムケア業務なんですが、これにはどういうことがあるかっていうと、申し込みや契約の更新、それから問い合わせの受付、料金の請求や徴収、それから性能報告などのレポート通知なんてかがあるということです。で、ここになんかごちゃごちゃ書いてあるんですが、ここら辺はまあ読めばわかることなんで、いいにしましょう。で、それから次の245ページの OSS ですね。これは ISP の一連のカスタマーケア業務、申し込み、契約変更、問い合わせ受付、料金の請求、徴収、性能報告などのレポート通知。まあそういうようなカスタマーケア業務を処理するような運用体制において、運用者を支援するようなシステムを OSS というそうです。オペレーションサポートシステム。オペレーションっていうのはまあ、処理というか運用というかね、サポート。それを、支援するシステムということだそうです。で、OSS を用いて、 集められた情報はユーザーとの関係強化に活用されるので、OSS による業務運用の効率化及び高速化は、ISP の競争力の源泉となっていますということだそうです。まあ、ここら辺はちょっと、今までハードウェア的な話がバリバリだったのに対して、急にこうソフトウェア的なね、企業の話になってくるんで、なんだなという気はするかもしれませんが、そういう話だと思ってください。では、242ページの、例題1、2、3をやっていきましょう。まず例題1は ASP、アプリケーションサービスプロバイダーについての話です。で、これは、ASP が提供するサービスを利用する際の特徴について述べたもので、一つ誤っているものがありますということで、4択です。1個間違っているのを探してくださいと言っていますが、これはどうでしょうか。はい、わかりました。これはね、案外 ASP が何たるかは分かっていれば分かりやすい問題だと思います。答えは C だと思いますが、A ね、サーバー用のハードウェアを購入する必要は ASP がサーバー用意してくれますので必要なくなります。 OK。 B ね、購入すると高価なソフトウェアを定額または重量制で利用でき、かつ解約できるため無駄な投資を回避できる。これ OK ね。ASP にソフトウェアを提供してもらうんで、いちいち自分で買わなくていいと。で、定額または重量制で利用できるってことで、B は OK です。で、C ね、サーバークライアント間に品質の高いネットワーク回線が利用できるってことで、これ ASP の話じゃないです。これは ASP の話じゃないですので、これ違います。で、複数の PC からでも同じアプリケーションも利用できる。これはね、ASP を利用した場合のまた利点でもありますね。アプリケーションが、ASP のサーバー側にあるんで、いろんな PC からでも同じアプリケーションが利用できるということです。ということで答えは C が間違っているということになりました。はい、じゃあ次はね、例題の2です。以下に述べるサービスを提供する形態はどれに分類されるか、下の5群の中からそれぞれ選びなさいということで、丸1はどれ、丸2はどれ、丸3はどれと、こういうことです。で、ちょっと知らないなんとか SP も出てきているんですが、皆さんどうでしょうか。はい、ちょっと微妙なとこもありますよね。はい、じゃあ見ていきましょう。丸1はね、社内システムなどの運営管理を一括して委託しているって言ってます。社内システムの運営管理ね、運営ってことはマネージメントなので、じゃあマネージメントをしてくれるサービスプロバイダーってこの中にあるかっていうと MSP ですね。 MSP になります。マネージメントサービスプロバイダーだから D になります。それから2番目ね、丸2はデータファイルを外部業者と共有できるようにどこからでもアクセスしてダウンロードできるサービスを提供する。これは SSP のような気がするんだけどな、ストレージサービスプロバイダーのような気がしますね。だから僕 E だと思うんだけど、あれ？答え違ってるな。まあいいや。で、丸3見ましょう。提携業者がサーバー内に設置したウェブ上で利用できる会計システムのサービスを利用する。提携業者がサーバー内に設置したウェブ上で利用できる会計システムのサービスを利用。これは ASP かな。提携業者、相手のサーバーに設置したアプリケーションだよね。会計システムというアプリケーションのサービスを利用できるって、これ ASP かな。ってことは、1番が、MSP で、2番が多分 E の SSP で、3番が B の ASP だと思います。したがって、次のページにね、答えがあるんだけど、これ違うような気がしますね。B で E って、あれ？で、B、E って書いてあるけど、で、E、B だと思います。多分ね。多分です。 うん、なんか変だな。多分そうだと思うんだけど、なんかこのレーダー2の解説見てもなんか書いてあるね。これ2と丸2と丸3逆で考えてんじゃないかな、この本作った人が間違えてと僕は思います。じゃあ次ね、例題さんに行ってしまいます。以下のうち ISP のカスタマーケア業務に当てはまることからを2つ選びなさい。インターネットサービスプロバイダーのカスタマーケアね、お客さんのケアに対の業務に当てはまることからを4つの中から2つ選びなさいと言っています。これはどうでしょうか。これは非常に明らかな問題で分かりやすいね。A、メーカーのパソコンにバンドルされた、サインアップツールから申し込みを受付作業を行う。最近のパソコンでは、パソコン自体にね、例えば要はプロバイダーに入るためのソフトがバンドルされてますよね。それからよくパソコンショップに行くと CD-ROM 配ってますけども、例えばほにゃほにゃプロバイダーに入るための、ツールがCD-ROM で配ってたりします。ああいうものを使って申し込みをしてきた受付作業を行う。これはまさにカスタマーケア業務です。 A はその通り。ただ B ね、利用に関してよくある質問をデータベース化してウェブでファック、これフリークエントリーアスクドクエスチョンと言います。ファックとして公開するということです。まあよく質問される答えということなんで、これは必要、カスタマーケアの話です。それから C ね、ユーザーが一般の検索サイトで検索したホームページのリンクが切れていることを検索サイトの管理者に通知する。これ関係ないね。要は、例えば Yahoo でもいいし Google でもいいけども、クリックしたけどもそのページに行けないよってことを教えてあげる必要が ISP のカスタマーケアに必要はありません。ってことで C は違う。それから D ね、ユーザーが利用するネットワークカードの MAC アドレスの割り当て作業を行う。これは MAC アドレスっていうのはネットワークカードを作ってる会社が割り当てるわけですから、48ビットのアドレス空間をね、なもんだから、これはカスタマーケア ISP でやる話ではありませんので D も違うということで、答えは A と B になりますということです。だいぶ時間かかったので50分経ちましたんで、今日はこれくらいにしようかと思いますが、今日はちょっとだいぶいろんな話が出てきましたんで、ごちゃごちゃにならないように覚えておきましょう。それからこのサービスの話はどちらかというと軽いタッチなので、次回は 2,3,4 とまとめてやってしまいたいと思います。 2,3,4 とね。それから申し訳ないんだけど、ちょっとね、水曜日はちょっといろいろ用事があってやっぱり夜できないもんですから、次回は来週、じゃあ木曜日になっちゃうんだけどいいかな。明日はお休みで木曜日に、2コネクティビティサービス、それから3 IP 電話サービス、それから4のその他のサービスを3つまとめてやってしまって、4章は終わりにしたいということです。うん、じゃあ申し訳ないですが明日はお休みで、木曜日にまた会いましょう。はい、ではご苦労様でした。あ、それからね、明日うちのゼミのさ、写真撮影があるんじゃなかったっけ、違いましたっけ。ありますね。昼休みなんで、N の5301だったっけ、ネットワーク、インターネット演習の部屋です。で、だいたい12時半ぐらいからで、みんなが揃ったら写真撮って終わりなので、そんな時間はかからないと思いますが、要はみんなパッと揃うかという、ただそれだけです。はい。じゃあよろしく。おやすみなさい。